分散教育と防空壕掘り。白浜洋蔵。昭和7年生まれ、願成寺町。戦争中、学校は各地区ごとに分散教育を行っていました。私の地区では、葵町にある空き家を利用し、分散教育には先生が回ってきていました。2年生がいなかったため、私が一番上級生で、責任者のような立場だったにもかかわらず、よく遊んでいました。まだ終戦前の1年生の頃、人吉駅前に朝、12、3人の生徒が集合し、願作り、現在の川上記念球場の少し先、現在の水道局の下付近、東相田上、川上記念球場より手前付近の山に、防空壕を掘りに出かける作業がありました。その時は、軍用トラックが人吉駅に迎えに来て、作業が終わると、歩いて帰っていました。バスは木炭を使って走っていた時代でした。私たちの仕事は、朝鮮兵が掘った時に出る土を、竹で編んだ、担架のような形の木庫で運び出すことで、10メートルくらい掘り進んでいました。その作業を行う兵隊さんは、幹部が日本人で、働く人は朝鮮の人がほとんどだったようです。午前10時と午後3時の小休止では、朝鮮兵が、トラジ、トラジ、トーラジトラジと歌っているのをよく聞きましたが、意味はわかりませんでした。願作りでの穴掘り中に、事故で2人が生き埋めになり、1人は助け出されたものの、一級上の方が亡くなりました。掘っているところではなく、出入りしているところが崩れたようでした。その頃、食料は親戚の農家より分けてもらい助かっていました。5、6年生の頃は、田植え、稲刈り、麦刈りなどの奉仕もありました。学校の運動場や空き地には、すべて芋が植えてありました。終戦後は、早々に学校に通い始めましたが、教科書は、墨塗りの表紙もない、数枚の紙でした。昭和20年8月15日に、日本は負けたらしい、との噂を聞きましたが、嘘だろう、と思い信じられませんでした。8月16日になると、駅前に集合し、ラジオで聞いたと、他の人もみんな、敗戦のことを口にしながら家に帰っていました。終戦後は混乱し、出征していた家族の消息が不明なことから、入隊年月日や場所などの書類を提出し、その後、2人の兄の戦死が死からの知らせで分かりました。長兄は、召集兵で28歳の時に、フィリピンのレーテ島で亡くなり、次兄は多分、18歳で志願兵になり、20歳の時にサイパンで亡くなりました。佐世保からサイパンへ渡った時、一緒だったという植木町の方が訪ねてきて話をしてくださいました。入隊して間もなく、軍艦をバックにした本人の写真が届き、亡くなってから、爪が井の口に嫁いでいた姉のもとに送られていたようです。亡くなった時の遺品は、他には何もありませんでした。父は終戦前に病気で亡くなっていたので、この辛さを知らなくてよかったかもしれないと、家族で話したものでした。